山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。心のしおり聞いていただきありがとうございます。今日は国連の世界津波の日です。津波に対する正しい知識と正しい恐れを持ち、いざという時に正しく逃げることが大切です。そしてこの日は稲村の日の逸話が誕生した日でもあります。1854年の安政南海地震による大津波に対し、浜口五郎さんの機転が村人を守りました。今年は8月に南海トラフ地震臨時情報が出されたりもしましたね。備えと行動、普段から考えておきましょう。今日は白二をお聞きいただきます。芥川龍之介作、白二。お嬢さんや坊ちゃんに追い出された白は東京中をうろうろ歩きました。しかしどこへどうしても忘れることのできないのは真っ黒になった姿のことです。白は客の顔を映している理髪店の鏡を恐れました。雨上がりの空を映している往来の水たまりを恐れました。往来の若葉を映している飾り窓のガラスを恐れました。いや、カフェのテーブルに黒ビールをたたえているコップさえ。けれどもそれが何になりましょう。あの自動車をご覧なさい。ええ、あの公園の外に止まった大きい黒塗りの自動車です。漆を光らせた自動車の車体は、今、こちらへ歩いてくる白の姿を映しました。はっきりと鏡のように、白の姿を映すものは、あの客待ちの自動車のように、至るところにあるわけなのです。もし、あれを見たとすれば、どんなに白は恐れるでしょう。それ、白の顔をご覧なさい。白は苦しそうにうなったと思うと、たちまち公園の中へ駆け込みました。公園の中には、鈴懸の若葉にかすかな風が渡っています。白は頭を垂れたなり、木々の間を歩いていきました。ここには幸い池のほかには姿を映すものも見当たりません。物音はただ白バラに群がる蜂の声が聞こえるばかりです。白は平和な公園の空気にしばらくは醜い黒犬になった日頃の悲しさも忘れていました。しかしそういう幸福さえ5分と続いたかどうかわかりません。白はただ夢のように、ベンチの並んでいる道端へ出ました。すると、その道の曲がり角の向こうに、けたたましい犬の声が起こったのです。
キャン、キャン、助けてくれ、キャン、キャン、助けてくれ。
白は思わず身震いをしました。この声は、白の心の中へ、あの恐ろしい黒の最後をもう一度はっきり浮かばせたのです。白は目をつぶったまま、元来た方へ逃げ出そうとしました。けれどもそれは言葉通り、ほんの一瞬の間のことです。白は、凄まじいうなり声を漏らすと、きりりとまた振り返りました。
キャン、キャン、助けてくれ、キャンキャン、助けてくれ。
この声はまた白の耳にはこういう言葉にも聞こえるのです。
キャンキャン、臆病者になるな、キャン、臆病者になるな。
白は頭を低めるが早いか、声のする方へ駆け出しました。けれどもそこへ来てみると、 シロの目の前へ現れたのは、犬殺しなどではありません。ただ、学校の帰りらしい洋服を着た子供が2、3人。首の周りへ縄をつけた茶色の子犬を引きずりながら、何かワイワイ叫んでいるのです。子犬は一生懸命に引きずられまいともがきもがき、
助けてくれ
と繰り返していました。しかし、子供たちはそんな声に耳を貸す景色もありません。ただ笑ったり怒鳴ったり、あるいはまた子犬の腹を靴で蹴ったりするばかりです。シロは少しもためらわずに子供たちをめがけて吠えかかりました。不意を打たれた子供たちは驚いたの驚かないのではありません。また実際シロの様子は火のように燃えた目の色といい、刃物のようにむき出した牙のレスといい、今にも噛みつくかと思うくらい恐ろしい剣幕を見せているのです。子供たちは四方へ逃げ散りました。中にはあまり狼狽したはずみに道端の花壇へ飛び込んだのもあります。シロは2、3軒追いかけた後、くるりと子犬を振り返ると、叱るようにこう声をかけました。
さあ、俺と一緒に来い。お前の家まで送ってやるから。
シロは元来た木々の間へまっしぐらにまた駆け込みました。茶色の子犬もうれしそうにベンチをくぐり、バラを蹴散らし、シロに負けまいと走ってきます。まだ顎にぶら下がった長い縄を引きずりながら。2、3時間たった後、シロは貧しいカフェの前に茶色の子犬と佇んでいました。昼も薄暗いカフェの中には、もう赤々と電灯が灯り、音のかすれた蓄音機は、なにわ節か何かやっているようです。子犬は得意そうに尾を振りながら、こうシロへ話しかけました。
僕はここに住んでいるのです。この大正軒というカフェの中に。おじさんはどこに住んでいるのです?
おじさんかい。おじさんはずっと遠い町にいる。
シロは寂しそうにため息をしました。
じゃあ、もうおじさんは、うちへ帰ろ。
まあ、お待ちなさい。おじさんのご主人はやかましいのですか?
ご主人、なぜまたそんなことを尋ねるのだい?
もし、ご主人がやかましくなければ、今夜はここに泊まっていってください。それから、僕のお母さんにも、命拾いのお礼を言わせてください。僕の家には、牛乳だの、カレーライスだの、ビフテキだの、いろいろなごちそうがあるのです。
ありがとう。ありがとう。
だが、おじさんは用があるから、ごちそうになるのはこの次にしよう。じゃあ、お前のお母さんによろしく。
シロはちょいと空を見てから、静かに敷石の上を歩き出しました。空にはカフェの屋根の外れに三日月もそろそろ光り出しています。
おじさん、おじさん、おじさんといえば。
子犬は悲しそうに鼻を鳴らしました。
じゃあ、名前だけ聞かせてください。僕の名前はナポレオンというのです。ナポちゃんだの、ナポコーだのとも言われますけれども、おじさんの名前は何というのです?
おじさんの名前はシロというのだよ。
シロですか。シロというのは不思議ですね。おじさんはどこも黒いじゃありませんか。
シロは胸がいっぱいになりました。
それでもシロというのだよ。
じゃあシロのおじさんと言いましょう。シロのおじさん、ぜひまた近いうちに一度来てください。
じゃあ ナポコ、さよなら。
ごきげんよう、シロのおじさん。さよなら、さよなら。
福山ひねみの心のしおり、
いかがでしたか？さて、ここでお知らせです。今年2024年最後になりますね。11月16日和歌山市狐島にありますフォクシーテラス1階ルルホールにおいて、福山ひねみの朗読カフェを行います。朗読のライブです。入場料は1500円、ワンドリンクがつきます。会場が1時、開演は午後1時30分となります。当日でもフラッと遊びに来ていただけたらお席はあると思いますよ。ぜひライブでの朗読お楽しみください。朗読カフェアットルルホールは11月16日午後1時30分の開演です。入場料は1500円になります。皆様のお越しをお待ちしています。心のしおり、次回の番組は11月19日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山ひねみでした。